おはようございます。
おはようございます。ます
Now it's April. The disco, new disco you started. How many of you are in the new school, new job, new situation? 4月になってね、新しい年度が始まりました。だから何人、新しい学校だったり、新しい職場だったり、新しい制度が変わった、状況が変わったりとかっていますか？ありがとうございます。多分この3月と4月で状況が変わって、すごく忙しい、大変な時期にあった方もたくさんいると思います。今日は、しっかり神様の、言葉、神様が力をもらって、出ていけたらと思います。So、I think many of you are in the new situation andTrying to that time of transitioning this March and April, so it must be so busy days. I hope, I pray that you will get strengthened by God, by the Holy Spirit. ある時とか気分転換をした時、自分はね、よく映画を見るんです。最近も見るんですよね。映画を見てて、で、映画を見ながらこう本編、まあ、最初のメインのストーリーがあって、あ。目指し目指し終わって、で、こう最後エンドロールが流れる。エンドロールが流れた後に、その後、ちょっとまた短いストーリーが出てくるんですよ。エピローグがあります。それはこう、このメインストーリーの本編の意味をこう強く強調したり、またはこの先の次の作品につなげるこう紹介だったり、そういうエピローグがあると思います。今日のヨハネの21章は本当にまさにそんな感じだなと思いました、ヨハネの1章から20章までこの直前までこうイエス様のこう働きだったり、何が起こったか、イエス様の弟子たちと何をしたかということが書かれてて、で十字架にかかって亡くなって、で復活して弟子たち前に現れて20章から直前で、最後こうやって終わってるんです。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの名によって命を得るためである。終わってよかった。だけどヨハネにはもう一章、21章がその後ということで、もうワンシーンだけ加えられています。それが今日の箇所。ちょっとこう聖書を大きく見てみると、例えばこう3部作にスタートします。最初の作品は父なる神様について、これはもう旧約聖書の話ですね。神様はどんなこと、どんな存在なのか。で、2作品目がイエス様について、これは真ん中にある、4つの福音書です。マタイと、マルコとルカとヨハネという福音書。3つ目の作品が聖霊について、聖霊様について、これがヨハネの福音書の後の使徒の働き以降と書かれています。ヨハネの21章はこの2つ目の作品のこうエピローグ的な、最後のエドロールが終わった最後の付け加えた一部ショートクリップみたいな、そんな感じだと、読んでて思います。面白いなと思ったんですけど、ここでこの中で神様はどんなメッセージを語っているのか、3つポイントをこれに沿いながらちょっと考えていきたいと思います。1つ目、ペトロや他の弟子たちはなんで寮に出ていたのか。復活した後イエス様は一体何をなさってたのか、なんで復活したことが起こったのか。3つ目がイエス様の弟子、イエス様の弟子って一体何なのか、イエス様の弟子として生きるってどういうことなのか。この3つのポイント、ちょっと軸にちょっと見ていきたいと思います。 When I take a break, take a refreshment, I watch movies, I like watch movies. Many of you like watch movies tooAnd there are some movies that has epilogue at the end. You know, there is main chapter. and it ends and comes the credit rolls. And after credit rolls, later, well, 3 years later, this short scene, one more scene is added, that's the epilogue. When I read this John 21, it's really like that. You can look John 1 through 20. It talks about Jesus, his life with disciples. And towards the end, he died on the cross and he resurrected. It appeared among the his disciples. And then John 20 ends like this. Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Here. But there's one more chapter in John, and starting later afterward. It's like the epilogue, one more scene after credit rolls. Look at the Bible as a trilogy. The first one is God the Father, but the God Father. It's from the Old Testament. The second one is Jesus, about Jesus. It's from the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. And the third one will be about the Holy Spirit. It's after the Acts. Today's John 21 is at the end of the second think of this John 21. I thought it's really interesting when I read that. Today, I want to look at these 3 points. The first one is, why did Peter and other disciples go fishing? And is, after Jesus resurrected, what was he actually doing on the earth? Third one is, what is a disciple of Jesus? What does it mean to live as a disciple of Jesus? じゃあ1つ目、ペテロたちは、弟子たちはなんで漁に出ていたのか。まず弟子たちがどんな人生をここで歩んでたのか、ちょっとまた思い返してみたいと思います。彼らの人生はここ3年、この時3年間で本当にたくさんの出来事が起こりました。3年前に初めてイエス様と出会って、でそれまでの生活を捨ててイエス様についていった。イエス様と共に旅をしたってこと。でたくさんのイエス様が起こす奇跡を目にして、またイエス様と一緒に働いていた。救い主としてこう喜ばれて、エルサレムに帰ってきてみんなにこう祝われてた。すごい喜びの中にあったと思ったら、一人の弟子が、仲間が裏切って、そしてイエス様は捕らえられてしまった。彼らは失望して、弟子たちは失望したし、すごく怖かったと思う。まあ、十字架にかかって死んでしまった。そしたら先生が死んでしまった悲しみと、また救い主だと思ってたイエス様が死んで絶望、この3年は一体何だったんだという混乱があって、イエス様は本当に復活して目の前に現れて、あ、本当だったんだという驚きと喜びと、そういうこの3年間すごいアップダウンが激しい旅をした弟子たち。うわすごい復活した、マジで復活した、たくさんすごいのも見てきたし、奇跡も見てきたし、じゃあ自分たちが何をするんだろうってだと思います。弟子たちは復活、確かに復活を見ました。だけどたくさんのことが起こりすぎてて、それに圧倒されてしまって、仲間も放心状態で、じゃあ次何をすればいいのか分からずにいたんじゃないかと思います。こんな経験はないでしょうか、皆さんも。海外に旅行したりした後、日本食が恋しくなったり、またなんか、ご日々の生活で何か大きなイベントが、またそのイベントのために準備をたくさんしている、忙しい日が続いた後は、 ああ早く日常に戻りたい、普通の日に戻りたい、こう今は遠くに離れてしまった家族とか友人がいて、あの人と会いたいな、あの人と一緒にいた時に戻りたい、また新しい学校、新しい職場でまだ心が落ち着かない、慣れない、そういう時に家に帰るとホッとする、探している時に、ね、これからどうなってるか分かんない、うまくなかなかうまくいかなくて、あの頃に戻りたい、ただただ毎日働いてたあの頃に、前の仕事に戻りたい、何か新しいことをした時、または恐れとか不安とかを感じる時、自分の慣れ親しんだもの、よく知っていること、そういうのが恋しくなって、そういうものに、そういうことに戻りたくなります。西のペテロに注目してみると、イエス様が捕らえられた時、ペテロはどんなことをしてしまったでしょう、覚えてますか。イエス様が捕らえられた、それを見てたペテロは近くの人に、お前もあいつの仲間じゃないかって3回聞かれた。でもペテロは、いや俺はあの人は知らないって3回イエス様を否定した。ペテロがまたイエス様が出てきた、死んだイエス様がまた復活した、最後に会った時は、いや俺はあの人知らないって言った。正直気まずい、でも怒ってはなさそう、もうとんでもないことを自慢してしまった、先生を知らないって否定して、本気でできない正直、何しようかな、とりあえずそうやってこうペテロもたくさんのことが起こって、またそういう心境の中でどうしていいか分からずに、ただ思いついたのが、漁に出る、昔漁師だったペテロがまたその昔の生活に戻る、そういう状況に出だしていたんじゃないかと思います。First question is, first point is、why did Peter and other disciples want to go shopping and go fishing? Let's remember, let's think about what they havebeen doing in these 3 years. Met Jesus 3 years ago and took a journey together with them. Forgave their old lives and they started journeying with them. The disciples saw miracles that Jesus has done and also even worked with him. They're full of joyThey were entering Jerusalem together. And one of the disciples betrayed, and Jesus was arrested. The disciples were disappointed, and they were afraid. Dead on the cross, the disciple was so sad and hope.But Jesus resurrected. I said, I can heal of this resurrection. So in these 3 years, they had so many up and downs. We're like, yes, we saw and we experienced something special, something miraculous. But so, now what?What should we do now? Then one thing I can say is the disciples saw Jesus resurrected, but because of all those events that happened recently, they might have been overwhelmed and lost, and probably didn't know what to do next. You have to experience these things when you go travel or when you live other countries.You miss things from you got to speak even. You have to do all the preparation for that. In those times, busy days, you'll miss just the regular days, just the routine. When you are far away from you now, that your family or friends that you miss them and you want to go back to the days that you were with them. In the time that you try to adjust to a new school, new job, in a new situation, you feel very relieved when you get home. Look for a job, but can't what's going to happen next. The simple things that you just worked every day for. When people experience a new situation, a fear, and an anxiety, you miss something you are familiar with. We want to go back. You try to go back to the time you had that before. So focus on the disciple Peter. You remember what he did when Jesus was arrested. Was watching Jesus was arrested, and one of the crowd asked him, "Are you one of them?" Peter said, "No," like three times. He denied Jesus three times. Now Jesus was resurrected and he's here again. Peter was, I think he was feeling awkward. "Oh no, he's here again. What have I done?" But maybe he doesn't look like angry. What can I do? Well, let's go fishing. So all those events and all those situations, he didn't know what to do. He just wanted to go back to the old life. Fisherman. で、混乱の中にあった弟子たちの前にイエス様はまた姿を現しました。3度目って前回書いてありました。じゃあ復活の後イエス様は一体何をしてたのか。働き一章3節に2個書いてあります。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。ちょっとイエス様は本当に復活した本当に死に打ち勝ったということを証明したかった。ほらまた生き返ったでしょということを証明したかった。それは一つあったと思います。もう一つ注目したいのがこの40日、その中で神様はこの40日という期間にすごく霊的な意味を持たせています。その人生は40日の雨を通して耐えられました。モーセの人生はシナイ山での40日によって変えられました。ニネベの町の民は皆悔い改めるようにと神が40日の猶予を与えられたことを通して変えられていきました。またイエス様もアラノでの40日間を通して力を受けた。イエス様はご自分の目的のために誰かを整えようとされるとき、この40日という期間を使っていました。それはこの40日を歩んだ人にとっては大きな試練だった。だけどそれによって彼らは整えられていったのです。イエス様の力や働き、十字架での死と復活を目にして、また救いを受けた弟子たちでしたが、まだそれがどういうことなのか、これからどうしていくべきかという方向性も正直この時全く理解できていませんでした。そんな中にある弟子たちを神様はイエス様を通して導いてここで整えていたのです。 So in those situations the disciples were the shoulder Jesus appeared again. He says this is the third time he appeared. After Jesus resurrected, what was he actually doing among disciples? Let's look at Acts 1:3. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. One thing he was wanting to do is prove that he was resurrected, that he was like. But one more thing we want to look at, what we want to focus on, is this 40 days. the Bible, God uses 40 days, the period of 40 days, and make this has a significant spiritual meaning. His life was transformed by 40 days of rain. Moses was transformed by 40 days of Mount Sinai. The entire city of Nineveh was transformed when God gave the people 40 days to change, in part by 40 days in the wilderness. Whenever God wanted to prepare someone for his purposes, he took these 40 days. It was a challenge for the one who walked that 40 days, but through that, he prepared them. The disciples saw Jesus' power, his ministry, his death on the cross, and the resurrection. And though they received a salvation through him, they didn't understand what it meant, or didn't know what they were supposed to do next. God was preparing those lost disciples through Jesus in this time. 神様は弟子たちを整えておられました。じゃあそれは何のためだったのか。これ3つ目のこと、イエスの弟子って一体何なんだろう、どういうことなんだろう。きっと弟子たちもこの時こんな疑問を持ってたんじゃないかなと思います。貴様の死と復活の意味と目的って何だったでしょうか。イエス様は何のために十字架にかかって、また命を落として、そして復活されたんでしょう。自分たちが受けた救いの意味、または自分たちが変えられた目的って何なんでしょう。それを理解してないと、また忘れてしまうと、自分たち人間はまた元の古い姿に戻ろうとしてしまいます。神様の恵みに感謝することなく一日を過ごしてしまったり、そうすることなく忙しく一週間過ごしてしまったり、また暮らしの安定を神様ではなくてお金に求めてしまったり、神様のためではなくて自分とか他のことのためばかりに時間やお金を費やしてしまったり、どうしても許せない人がいたり、また励ますことじゃなくて人の批判ばっかり、人の欠点ばっかりついてしまったり、誰かに恵みを気づけず不満ばかり言っていたり、救を受けたのに、変えられたはずなのに、また昔の生き方に戻ろうとしてしまうことが自分たちもよくあると思います。人の働き一生の発生です。霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。イエス様が天に昇っていかれる直前に言われた言葉です。イエス様が弟子たちを整えていた目的はこの3つなんじゃないかなと思います。イエス様が天に昇った後に来る聖霊を弟子たちがちゃんと受け取れるために、またその聖霊の力によって福音を、神様の救いを全世界に伝え広めていくために、またその働きをするために教会を立て上げていく、それをするために、ね、このヨハネの福音書の後に使徒の働き以降で詳しく書いています。この御言葉会でも5月の復活節、それ以降の聖霊とか教会とか、それについて詳しく学んでいくと思います。におられる神様がこの地上に降りてきて、また人の姿として降りてきた、来てくださった、それがイエス様です。で、神様はイエス様を通してまずイスラエルの人たちに働かれました。その後この聖霊様を通して救いを全世界に広めようとしました。それが神様がイエス様の弟子に求めていたことなんだろうな。神様の目的のために自分たちが神様を受け入れる以前とは違う、また去年とは違う、また昨日とは違う生き方を毎日神様によって変えられて生きていく。イエス様はそれがイエスの弟子として生きる、そういうことを示していたんじゃないかなと思います。 was preparing the disciples. God was preparing the disciples in those 40 days. But for what? The third point is, what is a disciple of Jesus? What does it mean to be as a disciple of Jesus? What was the meaning and the purpose of Jesus' death and resurrection? Why was he crucified? How did he die and resurrect? The meaning of salvation that we receive. How did we, were we transformed? If we don't know that, if we don't understand that, if we don't remember that, we often try to go back to our old lives. Sometimes we spend a day without giving any thanks to God. And we spend a week without talking with God. Stability in money, but no God, not God. We spend time and money for only ourselves and other things, but not for God. For these people that I can't forgive, when then we thank, then we are encouraging. We're saved, and we were changed. But we sometimes try to go back to our old lives. Acts 1:8. Right before Jesus ascended to him, he said, "You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." These are the purposes that Jesus, or God, was preparing to the disciples. Received the Holy Spirit after Jesus ascended to heaven. By the power of the Holy Spirit to tell and spread the gospel to the world. And for that mission to build churches. The Bible talks about these things after the Gospel of John in Acts and other books in the New Testament. And these we are going to look at about the Holy Spirit and the building churches after the Pentecost in heaven. In heaven came down on earth as a human, that's Jesus. Through him, God worked to the people of Israel. After that, through and by the Holy Spirit, he is spreading the salvation to the world. That's what God calls the disciples to do. Different from the life before we accepted Jesus. Different from last year. Different from last week. Or yesterday. It transformed life for God's purpose. I think that's what it means to live as his disciples. 様は弟子たちを、また私たちをちゃんと備えてくださいます。試練を通して整えてくださいます。イエスの弟子になることは決して楽な道ではないし、楽しいばかりでもありません。不安があるし、たくさんの試練があります。でもそんな時、イエス様は必ず共にいてくださいます。イエス様の目的に向かって自分たちがしっかりと変えられて生きていくように、そういう試練や困難を通して神様は私たちを整えてくださいます。この世界のすべての人が神様の愛を知って、それによって満たされるためです。 He is always with us and he prepares us. He prepares us through challenges. It's not an easy way, nor just fun to live as a disciple of Jesus. There are hardships and challenges. But God prepares us through those challenges so that we can be transformed for his purposes. And that everyone in this world will know and be filled こういった集まる一日、また今週1週間を過ごす中でぜひ考えてみてください。神様に変えられるみたい、昔のイエス様に変えられる以前の、また昔の自分に戻ろうとしてしまっている、自分の部分はどんなところなのか、変われずにいる、昔から変われずにいる自分の中の部分は一体どんなところがあるか、あるのか、またイエス様はその部分をどのように、どんなふうに変えようとしてくださっていると思うんです。弟子たちが歩んだ旅、状況を思い浮かべて、また神様がどんなことを目的としてくださっているのか、ぜひ今週1週間この2つのことを考えて、また生きてみてください。考えるときに、ね、こう思いついたことをここに持っていって、精霊様の力によって変えられるように祈って。 What do you spend todayAnd this week, please think and meditate these things, these two things. This is a part of your life that you are trying to go back to your old life, or the part of your life that hasn't been transformed. Do you think Jesus wants to transform that part of you in your life? Remember and imagine the journey the disciples.We're taking. And as you remember the God's purpose for us. And meditate these things and give it to Jesus. Pray the Holy Spirit God. Pray the Holy Spirit works in you so that you will be able to be transformed.
1週間も神様の一つが共にありますように。God bless you. All of you.